翌朝も早くから日が照って暑かった。登校の際に一段がきれいな小川に沿った道に出た時、二年生の松吉が大便が出そうだと泣きべそを書いた。高二の団長が人の見ないところでしてこいと命令した。松吉が稲田のあぜの方へ行って隠れた。団長は二年生の男の子は皆待ってやれと命令して、他の者は皆歩き去った。松吉が最一の家来だったから、最一の仲間は残ったが、清とその一人きりの家来は、皆の後をついて行ってしまった。他のあぜに隠れた松吉はなかなか戻らなかった。おい、次郎、お前行って見てこい、と最一が命令した。次郎は同じ他のあぜへ入って行った。松吉が尻を丸出しにしてしゃがみ込んでいた。おい、まだか?と声をかけると。と勢いのない声である。しばらくして、まだか?と叫んだ。俺、髪を持ってないよ。と声が返ってきた。次郎も髪を持っていなかった。おい、何かの針拭けよ。次郎は言った。小さい葉っぱばかりでダメだ。大箱の葉を取ってきてくれよなあ、と悲しい声だ。次郎は少し引き返して、誰が紙を持ってるか、と太一の方に大きく呼びかけた。紙なんか持っているもんか、手で拭けバカ、という返事だ。次郎は大箱の大きそうな歯を数枚取って、松吉のところへ引き返して渡したが、尻の下には大便らしいものがなくて、粘液と血液のようなものがあるきりだった。ようやく松吉が立ち上がった。お前、何もしてないじゃないか。出そうで出ないんだ。昨日、出ちまったからだ。松吉がゆっくり歩くので、次郎は最中の方に大声で、みんな先に行ってくれ、俺が松吉を連れて行くから、と叫ぶと、四人の二年生は一斉に堤防の方へ駆けていった。次郎は元気のない松吉に話した。お前、昨日から下してたのか。帰りに泳いだりしなければよかったぞ。だって暑かったもん。泳ぎながら出ちまったんだ。なぜみんなに言わなかった。お前、腹を干さなければいかんぞ。俺なんか下すと梅干しをしゃぶって2、3日何にも食べないで寝かされるんだ。そうするといつも良くなるよ。夕べから俺も食べてないさ。あ、また出そうだが、お前学校行けよ。またするか。出そうな気がして出ないんじゃないのか。なあお前、学校へ行くより家へ帰って寝た方がいいぞ。そうする。お前学校へ行けよ。一人で大丈夫だな。次郎は学校へ急いだが、ちらっと見た松吉の赤い便が気になった。昨日水門の上でみんな泳いでいて、松吉が水中で下したということが、特に水門の上は水がよどんでいるから、次郎は子供心に気持ちよくなかった。しかしその気持ち悪さも学校へ行くと忘れてしまい、松吉のことなど気にかけなかった。翌日はじめじめ小雨が降った。雨の日の登校は面白くないが、その日は風がないからよかった。松吉の近所の二年生の三太郎が、松吉は2、3日腹を干すから休むそうですと団長に報告したが、誰も不審を抱かなかった。次郎が家を出て、まだ傘を開かないときに、初がにこやかにこちらを見ていた。アメリカへ連れて行ってくれるのかと喜び、次郎はいそいそ初の方へ行った。 まだ登校の人員が揃わなかったから、女生徒に近づいても怪しまれなかった。次郎さんは、吉次郎おじさんを知っている?知らないよ、そんな人。と、次郎は多少失望した。浜のうちの人よ。父の弟で、次郎さんのお父さんのいとこじゃないの。どうして僕んちと浜のうちと仲良くないのだろう。君知ってたら教えてよ。君ともまたいとこなのに、親類みたいじゃないもんな。母から聞いたけれど、あんたのうちが天理教になったから、浜のうちでは怖くなってお付き合いやめたって。天理教になったらどうして怖いんだろう。天理教は伝染病みたいにすぐうつって、うつったらみんな貧乏になるから怖いんだって。
は
あ、初めて聞いたよ。コレラや赤痢みたいに伝染病ね。うちだって、父が八十教になって、親戚付き合いしてもらえないところがたくさんあるんですって。吉次郎おじさんだって、うちへ来たことがなかったが、ゆうべ来てね。次郎さんに渡してくれって、筆箱を預かったわ。ハツは風呂敷包みから筆箱を出して次郎に渡した。次郎はすぐうちに置いてくる時間があったが、中を開けてみないで、自分の風呂敷包みに入れた。そのおじさん、なぜ僕にこんなものをくれたんだろう。嬉しいからくれたのよ。吉次郎おじさん、今度軍会議員になったんだって。私にも弟にもくれたもの。次郎さんのお父さんがいれば、一番喜んでくれるけれど。なんて話してたわ。あのおじさん、この次は県会議員になるんだって。軍会議員って何さ。偉いんだって。寸東軍で30人もいないって、母が言ったわ。団長の出発の号令がかかって、ハツは3、4年生の仲間の方へ行った。次郎はみんなと登校しながら、傘の中にただ一人いるように、今聞いた話を反芻するように考えた。担任の男の先生が、わからないことは何でも聞けといつも言うので、1時間目が終わるとすぐ教団の方へ走り寄って、八十教とは何か、文会議員とは何か先生に質問した。先生は八十教はキリスト教とも言って、外国の神、主イエスを信仰すること。文会議員とは広い寸東軍を30人ばかりで話し合って治める議員さんだが、大きくなればよくわかることだから、今はこれぐらいだと説明したが、次郎はそれだけ聞けば、初の話が皆わかったような気がした。学校から帰るなり、長島にいた祖母に筆箱を持って行ってみせた。朱色の美しい漆器で、中には黒の鉛筆6本、色鉛筆6本、消しゴム鉛筆削りが入っていた。次郎を開けながら胸が裂けそうに嬉しかった。色鉛筆も鉛筆削りもこんな大きな消しゴムもまだ持ったことがなかったが、学校前の文房具店でも飾ってないほど立派なものだった。久米目は手を拭きながら食堂の方へ来て、改めて筆箱を見た。吉次郎の贈り物だというが、久米目は涙の出そうなほど嬉しかったが、次郎は早速鉛筆削りにかけて鉛筆を削ってみた。そこへお清も裁縫師匠のところから戻ったが、久米目もお清もそれを渡した時の初の話を根掘り葉掘りこもごも聞いた。次郎は今朝の初との会話を復元するようにして二人に克明に話した。二人とも真面目な表情で聞いていたから、最後に次郎は質問した。ねえ、天理教って伝染病?浜のうちでは伝染病が怖くて、うちと付き合わないって本当?貧乏が怖くて縁切りをしたんでしょ?と、お清が噛んで吐くような答え方をした。 ねえ、ピンボーってそんなに怖いの？怖いじゃないか。第一、うちはこんなに小さくなるし、おじいさんまで働いてさ、おばあさんだって行商しなければ食べていけないし、親類までたかられるとでも思うのか、寄りつかないし。こんな様子をお前のお父さんに見せてやりたいよ。おかげでこんなに貧乏になって不幸だって叫んでやりたいくらいだわ。お清、そんなこと。吉次郎さんだってさ、こんなものをうちへ持ってきたら私押し返してやったわ。先だって中のうちを手伝っていたら、白い洋服にカンカン帽でステッキなんかついて威張り腐ってきてさ、おじさん森の清ですと挨拶しても知らん顔してたじゃないの。いつも何か心配があると助けてくれって言ってきたくせに、文会議員になったくらいで得意になって、何さ、政治家はみんな夢中になって財産を吸って井戸まで許そうだから。その時になったら貧乏な兄がどんなものかわかるでしょうよ、とお清は言って最後には笑った。次郎は同じ頃中向きに使いに行って、同じ白服にカンカン帽の紳士に会ったことを思い出した。呼び止めて、君は森次郎君だね、大きくなった、よく勉強しているかね、と優しく声をかけた。声も優しかったが目が澄んでいた。あの人がこれをくれたのに違いないが、それが父の友達だということが次郎はとても嬉しかった。それから毎日小雨が降って気持ちが悪い日が続いた。5、6日目に登校のために集まると、2年生の三太郎が団長に、松吉が夕べ死んだから待たなくてもいいそうですと言った。女子の4年生が赤痢とかいう伝染病で、今朝人が来て家の周りに白い粉をまいていたわと付け加えたが、団長はただ出発と言っただけで、誰も松吉のことを口にしなかった。その後何日経っても最地の仲間同士の話にも松吉という名前さえ出なかった。そして松吉は忘れられてしまったようだが、次郎は松吉が伝染病で死んだと聞いた時から、自分も死ぬのではなかろうかという不安にとらわれた。松吉の検出弁を見たからでもある。水門のたまりで松吉の下痢した水の中で泳ぎ、水を少し飲んだからでもあった。天理教のような伝染病でさえ親類中が離れるほど恐ろしいのだからと、赤痢という伝染病を恐れたからだった。そしてあのたまりで泳いだ最地の仲間の誰かが、今日は学校休みはしないかと毎日恐れを持って登校前の集合場所へ行ったものだった。